にちは。猫背ラジオのお時間がやってまいりました。
ブラッシーです。
今順です。
このラジオは学生時代に出会った2人のよもやま話を通じて、東京の片田舎から日本社会をじわじわ温める、そんなラジオとなっております。お楽しみください。猫背ラジオ、
おーこれ
はい、ということで始まりました。第
17回、
7回ですね。
猫背ラジオ、
猫背ラジオでございます、
はい、よ、今回はですね、はい、記念すべき回だね
ですね、うん、だから猫背ラジオまた新しい 4シーズン5シーズン、
いや、なんだっけ今まで。
そう、今までね、実は区切りがあったんですよ。いくつもの区切りをね、我々は聞こえてきまして。
そう
なの。あれですよ、僕が広島に行ったのが最近の直近の変化ですね。
ファーストシーズンは俺とイマジュンが、うん、まだ学生の時に大学でね、そうそうそう、撮ったのがファーストシーズンだったと。
セカンドはフラッシュが仙台に行ったんです
ね。あ、仙台に行って、うん、あの時はお休みか。
お休みしてたんかな。
お休みしてたんだよね、うんうん、サードシーズンは、うん、そっか、俺が戻ってきて復活しました。
復活してやったと。
で、フォースシーズンがイマジュンが広島に行った。
今回は
で、オンラインで撮るようになった。
そうそう、オンラインで撮るようになった。
フィフスシーズンが
今回久々に対面。いや、結構久々だよね。
確かにね、う
ん、なんかそんな気はしないんだけど。
確かにそんな気はしないんだけど。
そう、
いや、もう今広島のね、
はい、
松永駅という、
福山市ですかね、
福山市松永駅近くの公園で録音してるというね。
子供たちが遊んでる中、男2人が
そう
携帯に向かって喋ってます。
リアル、そう、リアルで会うのはでも久しぶりか。
いや、そうだね。
そっか、
あれ、一回に、うん、なんか、あったかな、東京で。
あったか。
あった気がするね。
あ、そっか、収録。
収録した気がするね。
あ、確かに確かに。ちょうど帰ってきてる時、
ね、そう、中野で。
あ、そうかもしれない、かもしれない。
うん、うん、うん。
それ以来です。
それ以来ですね。
それ以来です。
いや、
何を隠そうね、僕が広島に、
ついに
ちょっと、移り住みましたので、これからはね、リアルの温度感をね、あんま変わんないかもしれないけど、
そうですね
お伝えできると、
はい、
ということで、猫背ラジオリアル回復活ということで、
ね、いやいやいや、
フィフスシーズン
ね、猫背ラジオこれまでお聞きの方はあれですけどもね、移住のこの間かって早かったですね。でも
そうね、
思い立ってから
ね、だって
半年かかってないぐらい、
かかってないかもしれない。3月に、うん、3月にも本当に本格的にだから、うん、4、5、6、7、うん、4ヶ月か。
早いですね。
3、4、5、6、あ、5ヶ月ですね。
ああ、スピード移住です、
ね。スピード移住、うん、あんま聞いたことないね。
ないっすね。
スピード婚みたいな感じでね。
うん、
そうそう。で、まあもう、なんだかんだ3週間弱経ってるんで、もうだいぶ慣れてきてということで。
うん、
これからはね、広島、イマジュンが今広島市で、
はい、
僕が尾道市なんで、
そうなんです、
ちょっとお互いのとこ行き来しながらね、撮ろうかなっていう。
そうなんですよ。
シーズンになって
ます。今日はね、屋外でセミの声も BGM しながらお届けして、
そうそう。
ということで、そうですね、最近の、
まあ、
フラッシュはね、もう、これは大きすぎるトピックなので、ちょっとメインコーナーで、
そうだね、
その話はしようかなと思いますが、最近の、我々の動向で言うと、うん、そうですね、僕は仕事が結構忙しくて、うん、先月は本当にもう気づいたら7月が、まあ、まだ終わってないですけど、ね、終わってるみたいな状況で。
あ、そうなんだ。
で、先々週かな、ついにもうね、本当に行き詰まって、うん、あ、これはもうダメだと、うん、土日に、まあ、最近土日も結構仕事することが多くて、うん、3連休があったんですね、海の日の、
うんうん、あった。
で、まあ、仕事せんやいけんってなって、もう家でやるの嫌だってなって、ワーケーションを始めて観光しました。
あ、待って、そもそもさ、うん、家で、で、あ、そうか、休日だからどこでもいいのか。
そうそう。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。で、ついにワーケーションしまして、最初はね、尾道が候補だったんですけど、ちょっとね、なんか、宿をさすがに3連休でね、
確かに
ちょっといいところが取れなくて、うん、宮島に行きまして。
そうなんだ。もう泊まりありで行ったんだね。
泊まりありで行きました。もうガチで。
ガチだね。
で、なぜか海を見ながらパソコンカタカタしたいなって思いもありまして、で、宮島にして。で、なんか宮島がワーケーションをちょっとやっぱりコロナ禍で 補助金使ってワーケーションのパンフレットとウェブサイトを作ってて、で、あ、これはいいなと思って、写真もすごい綺麗だったので、うん、その旅館にも言って予約して、うんうん、もう前日に思い立って、うん、で当日に連絡して、
いやすごい
な、ワーケーションしたいんですけどみたいな言ったら、うん、あ、ちょっと待ってくださいみたいな、うん、そのワーケーション会場をセッティングしないといけないので、
そうなの、
そうなの、そうそう、常時あるわけじゃない、
常時じゃないの。
で、まあ、無事セッティングしてくれたんですけど、うん、いや、すごい良かったです、海を見ながら。しかも、今、残念ながら、厳島神社並びに、ね、鳥居がね、うん、改修工事してますけど、
うん、ここもあの、6月、うん、あ、5月か、行ったから、
うん、あ、本当、うん、そう。なんで、
残念ながらね、
あれだった
んです、見れないね。
ただ、理由的には、大鳥居を望みながら、うん、船の行き来を見ながら、
あ、いいね。
カタカタできる。
で、しかもさ、うん、ちょっと僕らしか分かんないと思うんですけど、回収中の鳥居は鳥居でさ、なんとなく趣がない、うん、
あれはいいっすよね。
そう、あれはあれで、ね、あれ
ね、珍しいっすよね。
そうそう、
さすがに広島住んでもうずっとあれだから、もう飽きてきたから
そうか、あ、そっか、
そうそうそう、
ずっとあれなんだ。
ずっとあれっすね、もう長いよ、あれ3、4年ぐらいやってんじゃない。
いつなんだろうね。
今年、来年の春かな。
来年の春、
う
ん、
あ、
そうそうそう、
なんだ。そうなんですよ。で、まあちょっとなんとか、
やっぱワーケーションの良さって、
うん、
俺やったことないんだけど、
うん、
なんすかね、ワーケーションの
やつ。いや、やっぱりなんか普段と違う非日常の中で、日常を断ち切りながら、うん、でも仕事の日常だけがそこに持ち込まれるみたいな。だからなんか、うん、なんかね、ちょっと集中できるというか、それに向き合えるというか。
あ、できるんだ。
やっぱりなんか
集中できる。
ありますね。うん、
だからなんつうの、HP 回復しながら仕事できるみたいな。
それはあるっすね。で、ちょっと、うん、まあ、メッセンジャーとかもあんま見ないような感じで、
もう
パソコンに集中するみたいな。
あ、なるほどね。うん、
感じでやりましたけど、
でちょっとでも、もう完全に仕事だけっていうよりはちょっと
人
離れて、
そう、
リラックスみたいな、
もみじまんじゅうとか食べながら
なるほどね。
そうそう、ちょっと飽きたら散歩しに行くとか。
なるほどね。
そういうのも込みね。
じゃあ仕事の出力的、出力というか、うん、かけるエネルギー的には、
うん、
8割ぐらい。
8割は行ってますね。8、9割は仕事。
かなり行ってるね。
行ってますね。
あ、すごいね。
でもそれも多分自在にできるっていうのはワーケーションの良さかもしれないですね。
あ、そうなんだ。
うん。なんか今日は、
5-5
でいいやみたいな。
確かに確かにね。7-3で行こうとかね。
しかも宮島近いですからね、やっぱ1時間以内に行けて、
あ、そうなんだ。
その、ザ観光地の中で、
確かに。
しかもザ観光地の中で仕事してる自分みたいな。
あ、なるほどね。
そうそうそう。それはありましたね。
でもさっきので準備しなきゃっていうおかみさんがいたぐらいだから他にはいなかった、うん、
いないですね、誰もいないですね。やっぱりワーケーションで使ってる人は多分僕だけぐらいだった
んじゃないですか、ね、うん、あ、そうなんだ。
みんな観光に来てました。
いや、なんか尾道もなんかね、
う
ん、あの、
あ、そうそうそう、
向島がなんかあのワーケーションできるところを作るなら補助金出せみたいな、確かやってるみたいで、
へえ、
やっぱそういう流れなんだね、全体的にね。
あの尾道シェアもちょっとスペース的にはありますよね。
あ、ワーケーション、あ、あるある
あるよね。
あ、もうあそこはでもがっつりシェアオフィス、
そうだよね、あれはシェアオフィスだね、うん、そうそうそうそう。
あ、まあそうか、あれもワーケーションか、だって海ね、一望できながら。
一応ワーケーションで調べたら出てきましたね。
あ、本当に、うん、確かに海一望できるもんな。
そうそうそう
そう、あ、そうなんだ。そうなんだ、なるほどね、そんなことが。
そう、初めてのワーケーションを体験しました。フラッシーはなんか移住以外で、
あ、でも移住、ちょっとだけこう、うん、だけど、あの、イマジュンと関連する話で、うん、あの、イマジュンに前紹介してもらった、詩編。
詩編。本屋さん。
二重デシベルっていう本屋さんにね、
はい、
行きましたよ。
はいはいはい、
もう二つとも、うん、まあ、あの、ね、知らない人のために言うと、うん、なんか二重デシベルのはね、あの、平日は深夜のみ営業してるという。
深夜に行ったんですか？
あ、いや、俺、平日行っちゃった。
休日
行っちゃった。はいはいはい、深夜のみ営業してるっていうね、あの、うん、一風変わった。
変わった。癖のある藤井さんという店主の店ですよね。
え、マジは関わりあんの？
あの、喋ったことがない。
喋ったことない、うん。そう、なんかあの、僕がまあ、その古本屋さん訪ねて、うん、で、なんかやっぱちょうど尾道、1週間目、2週間目ぐらいで、うん、やっぱなんか、あそこはね、まあ、神社も寺とかも多いし、
はいはい、
なんかやっぱ、なんか生活の名残みたいなのも、随所にあるから、
はいはいはいはい、
やっぱ尾道の生活史を知りたいですっていうことを店主に言ったら、あの本、雑誌を渡してくれて、
はいはいはい、
もうその際にも、もうすごいいろいろ
教えてくれたんです。
教えてくれて、なんかめちゃくちゃ、確か一風変わった方ではあったけど、
うんうんうん、優しい。
優しい方で。 でその後に紙片っていうもう一個の本で、ね、はいはいはい、あそこは何なんだろう、なんかあの雑貨もちょっと奥、
そうだね、
でもなんかあの小道のね、
そうそうそう、
奥の奥にあるなんかもう隠れ家じゃないけど、
穴子の寝床の奥みたいな感じだよね。
あ、そうそうそう
そう、的には、
うん、そこがもうねすごい良くてね、
なんかすごい空間ですよね、
すごい空間、うんうん、やっぱなんかあの細道を行った後のなんか、ね、
あ、そうそうそうそう、
素敵な本が並んでる空間っていうのはいいですね。なんかそうそう、隠れ家的な、
ちょっとこう中庭的なのも奥に
あるし、あるあるあった、中庭には普通にランドリー
あ、そうそうそうだそうだそうだ、
1回100円みたいな、
そうそうそうそう、
生活感もある
みたいな、そうそうそう、しかもまた店主の人がね、ちょっとなんかこうアイルランドの妖精みたいな感じ、
あ、そうなんだ
なんか
ちょっと視線は話さなかった、
はいはいはい、
そうなんだ、
そうなの、不思議なオーラをちょっとまとった感じがありますし、
じゃあともう一個本屋つながりで言うと、うん、あの福山の本屋アンラン、
アンランにも行きました、
アンランにも行きましたね、
あの元先生っていうことがすごい伝わってくる田中さん
あ、元先生なんだ、
元先生、
いや、あ、すげえわかるわ、
先生感あるよね、
先生感ある、あ、そうなんだ、
そうそうそうそうそう、
そうそう、いやもうあの田中さんともいろいろお話をさせていただいて、
う
ん、
いや、そうそうそう、
ちょうどねあの僕らの共通の友人の、ね、うん、中尾圭ちゃん、
はいはい、
ともね、なんかいろいろと、
そう、一緒に冊子を作ったりね、
そう、冊子を作ったり、うん、ね、イベントをやったりと、
そうそうそう、
あとあのイマジュンの元、
ああ、そうそう、クルミドコーヒーの、
クルミドコーヒーの店主
影山さん、
影山さんも呼んでね、そうそうそう、イベントを、まあ、あれもケイちゃんが、ね、
あれもケイちゃんが
つなげたみたいだけど、
そうそうそうそう、
っていうなんかね、うん、そう、福山でありながらなんかあの馴染みのあるなんか、まさかね、
確かに
影山さんとかさ、
そうよね、
そういうね、イマジュンとケイちゃんの名前聞くと思わなかったから、
確かに3つそういう尾道に本屋ありますね、福山尾道、
いや、いい、だからこの3つの本屋があるっていうのはね、良、うん、かったですよ、
確かに、
うん、
あと地元でね、尾道発で頑張ってる軽文社っていう、
あ、
ローカルチェーン、
あるあるある、うん、あれ、あれいくつかあるよね、
そう、あれは尾道なんですよ、本社が、
そうなの、
そうそうそうそうそう、ローカルチェーンです、
あ、ローカルチェーンなんです
ね、そうなんですよ、割と頑張ってますね、
うん、うん、確かに何店舗か見たら、
そう、結構ありますよ、
うん、
そうなんですよ、そうなんですよ、
やっぱりちょっとそういう本と、
うん、
うん、なんかやっぱ街がつながってて、
うん、
よく嬉しいですね、僕、ああいう本屋もいくつかあるっていうの
は、コロナ前には本と尾道というイベントがあって、
あ、そうなん
ですよ、そうなんですよ、いろんなあの本屋さんが来て、うんうんうん、20店舗30店舗ぐらいかな、
うん、
がやったイベントもあって、今その人と一緒にちょっとあの広島で本のイベントとかを企画したりしてるんですけど、
あ、そうなんです
か、そうなんですよ、そうなんですよ、あとはあれですかね、フラッシーがたびたび行ってるログ、
あ、ログね、
今日もなんか
今日行ってたみた
いで、うん、羨ましいです、
ね、いや目をまっすぐ見て羨ましい
って、羨ましいですね、行きたいですよね、頻繁に、
ログはね、まあ、本は、うん、とは関係ないけど、
はいはいはい、
あのね、あのなんか福山の前途庭のミュージアムっていうところとログを仕掛けてる人たちがなんか一緒、
そうなんだ、
一緒みたいなんだけど、すごいね、あの洒落た感じで、
あ、そうそうそうそう、
あの元々あった坂の上のアパートメントをね、うん、あのインドのその
スタジオムンバイ、
スタジオムンバイっていうところが改修してね、もうすごいかっこいいエスニック、ちょっとエスニックな感じのね、
あの具合がまたたまらん
すね、たまらん、たまらん、
しかも未完成でね、
う
ん、あのだんだんだんだん作っていくっていうコンセプトで、
あ、そう
だね、そうやってらっしゃいます、
色合いがもうなんかちょっと違うんだよね、やっぱ、
ね、そうなんだ、ね、
あのこんな色見たことないみたいな、なんかピンクじゃないくて、なんかあのなんとも言えない色合いのとなんか色彩空間というか、
そうそう、
あとイマジュにおすすめしてもらったけど、うん、料理がやばいな、 そこで、
あれが細川愛さんという料理研究家、
今日も細川愛さんのブランチ会だった、
うん、あ、細川さんもいたんだ、
いたいたいた、
すごいですね、
なんか2年半とか 1、2年ぶりぐらいにやった
み
たい
で、うん、そうなんだ、へえ、
そう、
いいっすね、いいっすね、
そう、そのブランチ会のね、あので今日もすごいびっくりしたのが、
はい、
多分なんかいくつか料理出てきたんだけど、
はい、
メインが、うん、メインがとは説明されてなかったけど、メインが多分サラダだった
の、へ、
今日の料理、いろいろなんかマフィンとか、
はいはい、
スープとか、あのドーナツとかなんかいろいろ出てきたんだけど、
はいはい、
なんかメインがサラダのコース料理ってあるんだと思って、
確かに確かに聞いたことないですね、
その写真が良かったか、
うん、これじゃあ猫背ラジオ、
猫背ラジオで投稿の時あげましょう、これ
いいっすね、
うん、
そうしましょう。
まあ、そういうね、はい、ログとかいう面白いホテルもあったりとか。
これは毎回フルワッシーの尾道なんか見つけた場所お店コーナーみたいなのがもしかしたらね、うん、ラジオで展開されるかもしれないぐらいの勢いで
尾道
にいっぱいありますよね。
確かに
いろんな場所が、
はい、
はい、ということで、あ、もう気づけばこの時間、
はい、ちょっと一旦これで、
はい、
ごぜ
ー、はい、ということで続いて、メインコーナー、今回は僕らの気になる以上お悩み未満のコーナーです。リスナーの皆様が普段気になっていること、疑問に思ったことを古橋と今順が一緒に考えるコーナーです。ふと気になってちょっと誰かにも考えてほしいけど、わざわざ誰かに聞くほどでもないようなこと、猫背な2人にが受け止めます、ということで、
はい、
今回もお便りはですね、ちょっと残念ながらないです。
ないので
古橋から、
いや、あの、はい、ですね、はい、ちょうど今なんかあの僕がなんかまあ退職移住した理由みたいなことを、うん、ちょっとまあ僕の中でも大きなことだったので、
はいはい、
まあ、ちょっとノートでかちょっと書いてて、
はいはい、いいっす。
でなんかいろいろ綺麗に理由はなんかまとめて書いてたんだけど、
うん、
あの、まあ、まずその理由を説明すると、うん、まあ、やっぱりあのこの地域の、まあ、人と、まあ、とか自然とつながる暮らしがしたいっていうのと、
うん、
まあ、今のサステナビリティの仕事を両立、
うん、
あの続けたいっていうのを、まあ、目指した時に、まあ、ちょっと変えるしかないと、
はいはい、
まあ、思ってそうしたわけなんだけど、
うん、
まあ、やっぱりでもそもそもその根底にあるところって、
うん、
やっぱりあの普通の会社員でも、うん、やっぱもっと自由に働き暮らしたっていいじゃないかっていう、
なるほど、
やっぱあのモヤモヤというか、
はいはいはい、
怒りというか、そういうところがやっぱあの根源のモチベーションとして動機としてあるなと思っていて、
はいはい、
で、まあ、で、まあそうなった時にやっぱりなんかそのなんかそのモヤモヤの矛先というか、
はい、
まあ、まあ、あのやっぱりあの今の、まあ、僕の会社だけじゃなく多くの会社が採用してる、
うん、
まあ、あの新卒一括採用とか、
はいはい、
ジョブローテーションとか、
はいはいはい、
あと全国転勤制度とか、
はいはいはい、
まあ、なんかそういった制度に対してのやっぱ違和感がやっぱすごいあるなと思って、うん、
はいはい、
で なんでかっていうと、なんかやっぱりあの制度ってやっぱりあの高度経済成長期で会社も成長してって、
ね、うん、
で、まあ、僕従業員としても給与が上がってってっていうところで、
うん
うん、まあ、基本的に1社に勤めた方が、
うん、
まあ、あの給与も上がっていくし、
うん、
いろんなジョブローテーションの中でいろんな経験を積んでジェネラリストを育てて会社の経営を分かるようにさせたいっていう従業員と、まあ、会社のニーズがやっぱマッチして、
当時のね、
そう、当時のできた制度で、
うん、
で、まあ、それを効率的に行うために、
うん、
あの中途採用とかじゃなくて新卒で取ってやってたっていう制度だと思うけど、まあ、やっぱり僕らがこの失われた30年を生きた僕らとしては、
うん、
だからその会社の成長に自分の成長を合わせていくというよりは、
うん、
やっぱりその会社がやってることだったり理念だったり方針みたいなところと、
うん、
まあ、自分の価値観みたいな照らし合わせてちょっと共感できるかどうかで、
うん、
働く人が、
うん、
まあ、僕は同世代で増えていってると感じてて、
はい、
やっぱあのちょっと時代とマッチしてないなっていうのをやっぱ強く思ってます、
うん、
なのでなんかそこがなんつうのかな、やっぱりで結果として、まあ、僕はやっぱそういう制度が、
うん、
なんすか、全部否定してるわけじゃないんだけど、やっぱり選択できる制度の一つに、
うん、
なればいいと思って、そういう働き方とか暮らし方をやっぱりより会社員が、まあ、いろんな制約はあれど、
うん、
その制約の中でももっと自由に主体的に選択できるようになったらいいなっていうのが、
うん、
まあ、ちょっと最近ずっと思ってる、
はいはいはいはい、
で、まあ、自分が、まあ、ちょっと、まあ、その中でなんかちょっと
実践
そういう思いがあって、まあ、ここまで来れたっていうのも、
はいはい、
まあ、あるなと思って、
はいはいはい、
ところ
でもそれをなんかね、フラッシュはその時代のうまくこう新しい、むしろ時代の流れも受け取りながら、
うんうん、
今回ささっと割となんか転職に至ったっていうのも
あ、でも、うん、多分あの、うん、そういう意味だと、まあ、うん、コロナでリモートワーク浸透してできるじゃんってなって、
うんうんうん、
ささっと行ったんだけど、実際ね、
うん、
あの3月に、
うん、
あの、まあ、決めた後はささっと行ったんだけど、
うん、
でも本当こういう気持ちはもっとずっと前から持ってて、
なるほどなるほど、
でもできないから、
はいはい
まあ、ちょっと仕方ないなと思って、はいはいはいはい、今まで来たから多分こう社会がこうちょっと変化した時に、うん、来たと思って、はいはい、飛びついたみたいなのが今なんだけど、そこういう多分モヤモヤ怒りはずっと持つ。
なるほどね、なるほどね。まあでもそうだよね、その、うん、本当にで社会状況に合ってないのをずっと続けてるっていうのは、うん、まあ、いろんなところの分野でそうだけど、うん、まあ、まさに、ね、会社ではそうですね。僕もちょっと違う観点でそのやっぱ会社への矛盾みたいなのを感じてて、うん、さっきフラッシュが言ったところで言うと、その会社の成長と自分の成長みたいなところで言うと、うん、もうやっぱ そうじゃないよなっていうのは、うん、なんか会社の研修で今僕も、うん、あのですね、ありがたいことにですね、異例の昇進スピードです、ね、
え、すごいすごいじゃん。
いやいやいや、ようやくあのね、今までそのあれなんですよ、うちの会社ってその、うん、やっぱり新卒をすごい重んじるんですよね、それもやっぱり、ね、だから途中から入ったとしても、うん、その年齢他の年齢の人たちはもうそこまで行ってるのに、うん、あの役職的に行ってるのに、やっぱ中途で入ったことによってなんか遅れてスタートするみたいな状況なんですよ、ね、元々が、うん、それがようやく追いついたってだけの話ではあるんですけど、うん、それはやっぱね、なんかそうですね、まあもう矛盾というか、なんかやっぱし新卒から育てていこうっていうこと自体が、うん、まあもう限界だよねっていうことであったり、うん、なんかね、でやっぱ大きい会社であればあるほどね、それをアジャスト、社会にアジャストしていくって多分すごい難しいんだろうなと思うけれども、ね、でもね、
なんかだからなんか結局、うん、やっぱ流動性がすごい低いというかさ、うん、やっぱあの会社も人も変わるじゃん、うん、会社も事業の状況とかさ、事業で目指していく先とか変わっていくし、うん、個人もさ、ライフステージに応じて価値観だったり、果たしたい仕事で果たしたい責任も変わっていく中で、うん、やっぱなんか一つの会社でそれをずっと待ちさせていこうとすることにやっぱ違和感があって、だからあの、うん、今回僕はあの会社辞めたんだけど、うん、なんかまた聞くあのお互いの、うん、が会えばまた戻ろうという気持ちで出てるし、うんうん、なんかあの、まあ、そういう制度も一応あって、うん、へ、ただ5年以内って謎の縛りが
ついてるから、謎の縛りだね。
それ5年以内のっていう縛りは撤廃してくださいってこと、会社に行って辞めたけど、うん、そうだから状況、ね、うん、によってその時々で自分の責任を果たして成果を出したいって思うところに行けばいいだけの話だから、
うん、そうなんだよね。だからそうそうそうそう、そうなんです。社会状況と個人のライフステージの状況に合わせてその時々で仕事を選択していくっていう多分のがね、なんとなくしっくりくるけど、うん、だから会社とかでも言われるのね、なんか愛着精神とかあるのよ、会社の。
ああ、
ある
あのうちもエンゲージメントっていう言葉で言われてたわ、はいはいはい、エンゲージメント調査、うん、まあなんかでもあの、うん、難しいね、なんか愛着とエンゲージメントはまた違うのか、
まあでも近しい、
ね、近しいのかな、うん、確かになんかでもエンゲージメント高い方がなんか企業は成長するみたいなデータはなんかあるみたいだけど、
はいはいはい
はい、でも なんだろうな、
それ
でも愛着だけじゃないと思うんだよね、うん、なんかエンゲージメントの一部の要素は愛着だと思うけど、
なんかね、あの結果であってそれが目的ではないというか、
そうそうそう、うん、なんか俺の中にエンゲージメントのイメージってさ、なんか自分と会社がこうがっつりつながっているようなイメージ、はいはいはいはい、それはなんか愛着ももちろんあるだろうし、うん、ただなんかやっぱり果たしたいなんか責任が同じというか、うん、向かってる目標が一緒だったりとか、はいはい、なんかそういうのもあるだろうから、うん、なんかね愛着だけで測るのもなんか微妙だし、
ね、そうなん
で、俺愛着がでもある人を別に否定してるわけじゃなくて、そうで、その会社で愛着持ってや、うん、もうこの会社と共に生きるみたいな人はそれでいいと思う、うん、それまでのやり方で、うん、ただ時代に合わなくなってきてるんじゃないかなっていうのはすごい思う、
うんうんうん、そうね、うん、そうそうそう、選択肢がね、なんかやっぱりその人その人に合ったものがあるっていうのが、うん、いいっすよね、
うんうん、まあ、でもこういう話するとやっぱりあの、うん、まあ、確かにね、みんながみんなこう自分のやりたいことがあるとか、
うんうん、そうね、
ね、
そうい
うわけでもないと、
うん、
まあ、いう話もなんかあるんだけど、うん、一方でなんかあのこういう働き方はさ、うん、あのしたい働き方があるっていうのはもしかしたらそんな多いわけじゃないのかもしれないけど、うん、 こういうのはしたくないとかさ、あ、うん、働き方としてっていうのは結構出てきそうだし、
あるよね。
あとこういう暮らしがしたいはさ、うん、もっとみんな出るはずじゃん、うん、なんか、うん、だからそういうのをもうちょっとやっぱりねより鮮明にしてそれを実現できるように、うん、まあ、個人も取り組むし、まあ、会社も支援できるような制度が整うみたいな、うん、方が、まあ、結果としていいと思うんだよね、
うん、そうだよね。なんかやっぱり選択の人生の選択において仕事の比重がまだまだやっぱり高いですよね。なんかそれがもうちょっと暮らしがこうなんかそうあってもいいなっていうふうに思ったり、
結局仕事の比重高くてさ、うん、サービス商品の質を高めてもさ、それを吟味する時間がないからさ、うんうん、やっぱりね自分は働き手であり従業員であり消費者でもあるわけだからさ、うん、その二面性がある中でやっぱそのなんていうの両面をねやっぱ意識した暮らし方働き方を両面で考えないといけないと思うんですが、
いやそうなんです、
まあなんか、うん、だからまあそういう、まあ何が言いたいかっていうのはそういう会社が増えてほしいっていう、
うん、そうだよね、
ちょっとそういうなんかう、ね、うん、なんか選択させるような、
そうだよね、
ちょっとマネジメントコストかかると思うけど、うん、それが結果としては会社の利益にもなるし、うん、僕はそういう個人が増えればやっぱね、あの社会にとってもいい、うん、会社の業績にとってもいいと思ってるから、結果として
そこがやっぱりあれかね、業績とかに直結しないとなんかマネジメントコストだけがひたすら増えてみたいなイメージだとやっぱり変わらないっていうのがあるんですかね、うん、
そうだね、うん、
採用にしろ、あとね、フラッシュはツイッターで、まあ、副業はまあまあ別にそんな副業の議論が起こるのねばっかりじゃなくてもっていうならツイートしてたけど、
あ、してたしてた、
僕はやっぱ 副業についてはね、うん、会社に思うところはまあそうやあって、うん、まあ、やっぱりそこはねちょっとで、まあ、だいぶね国の今議論とか進んでる中で、うん、もううちはいち早く副業はもうない相変わらずないですってのが出てたんだけど、うん、なんでそんな結論に早く出すかなみたいな、あ、ちょっとあったりしますけどね。
なんか副業もさ、うん、なんかあのね議論の方向性がね、あのなんか、うん、あの、あ、会社にとって、うん、プラスになるから副業OK みたいな、
はい、
ので、うん、今文脈で多分いろんな企業もさ導入しやすくなってるけど、
はいはい、
前巡り巡ってうちの利益なんだら副業解禁してこうよみ
たいな
感じだけど、はいはい、なんかねそこがちょっとギャップがある気がするよね、
うんうん
うん、やっぱ何て言うのかな、まあ、単純に役に立たなくたってさ、うん、飯の種としてしたい人も多いだろうし、う
ん、なんかそうそう完全に切り分けてほしいですよね。そうそうそう、それはやっぱり、
うん、やっぱ人は多面的な生き物だからさ、
うん、
ねえ、ね、で巡り巡ってっていうのはあると思う、ほんと間接的に、
うんうん、
ただそれは示しづらいからさ、
そうなんですね、なんかそれは本当に飛び石的なイメージというかね、なんか繋がるかどうかも分かんないところなんでね、それをなんかリニアに設計してしまうってこと自体がもう違うというか、うん、
ね、
うん、
結果としてもうスティーブ・ジョブズも言ってましたもんね、
うんう
ん、結果振り返ったらドットは繋がった
と、そうそうそうそうそう、そういうもんだよ、
そういうもんだからね、
うん、
だからうちも審査制なんだよね、副業、
へえ、
まあ、会社が、うん、まあ、あのそれが自分の、まあ、あの本業に差し支えない範囲で、うん、自身のその、
はい、
成長とか、まあ、その後の、
はい、
キャリアに繋がるものじゃないとダメみたいな、
それは今のところ前の
今の、
あ、今
の、あ、ごめんごめん、あの今まだね属してるんだよ、
あ、
今有給消化中、
そっかそっかそっかそっかそっかそっか、
そう、
なるほど、
あんま変なこと言うと退職金もらえなかったら、
すいません、
あ、いや全然嘘嘘、
そうね、
いやだから
確か
に、いろいろ言ったけど、まあ、うん、僕は今の会社に不満があるわけじゃなくて、うん、それを前提として入社してるから、
うんうん、そうだね、
うん、全く不満はないんだけど、うん、やっぱそういう柔軟な会社が増えることが、
うん、
まあ、やっぱ、ね、いいと思うんだよね、あの特に僕らミレニアル以下の若い世代にとっては、
うん、
やっぱうちの会社もね、どんどんやっぱ若手結構辞めてるから、
あ、そうなんだ、そうなんだ、
へえ、
そうですね、なんか、うん、
全て所有のものじゃないね、本当に変わっていくものだから、うん、それに対してね、もう制度がっちり固めるっていうのは時代じゃないですからね、うん、
で僕はやっぱ今移住してきて思うのは、うん、はいはい、そのやっぱり働きながらも、うん、まあ、副業っていうものに閉じなくとも、うん、やっぱちょっとやっぱ時間を使って、うん、まあ、会社で働く時間だけじゃなくて、その地域と関わる時間が増えるっていうのが、うん、やっぱまあ地域にお金を落とすことにもなるし、うん、地域でそ、ね、また何か週末だけ何かやるとかさ、うん、結構多くてさ、
うんうん、
お店やってるとかね、
うんうんうん、あ、そういう人もいるんだ。
あ、いるいる、結構いる、結構いる、
面白いね、
うん、週末だけ朝食屋さんやったりとか、週末だけカフェやったりとか、
へ、
そうそう、期間限定で、ね、服作って、はい、期間限定で売り出してたりとかね、イマジュンのお母さんもね、尾道でね、
はいはいはいはい、
行ったりもするけど、
そうっ
すね、やっぱそういう人が増えると、なんかまあ会社での仕事と、うん、まあ、地域での人との関わりで、うん、もうちょっとね、元気になっていくイメージがあって、
ね、やっぱね、さっき東が人は多面体って言ってましたけどね、うん、本当その通りですよね、うん、なんか。いろんな面があって充足されていくっていう感じがあるから、
うんうん、
そうですね、
うんうん、でやっぱ難しいね、なんか本当、ま、前も話したけどなんかやっぱ偶然性が説明、偶然性によって偶然良くなるっていうことがあるじゃん、うん、偶然の出会いで
大体そうだね、
その過去の経験が今生きたとか、
うん、
あの人と偶然出会ってこういう仕事に発展したとか、
うん、
それがやっぱ、ね、説明がつけないことで全切りになっちゃうから、
そうなんだよね、説明できなくて指標にならなくて、
そ
うなんですね、そうなんだけどね、本当はね、本質はそうなんですけどね、
そうなんだ、
ただね、人数が多くなってコミュニケーションをしないといけないってなった時に、じゃあ指標化してみたいな風に、ね、うん、なるから、なんかサイズみたいなのはあるような気がするけど、
ね、そうだね、あるのかもしれない、
うん、
っていうところを、
はい、あ、もうそうですね、時間が、
うん、確かに、うん、どんぐらいか、
あ、そうね、
まだ、あ、意外と、
意外とまだ、
意外とまだ一方的に話しちゃったけど、
いえいえ、
うん、いやでもなんか、うん、まあでも今人はね、うん、まあ、俺なんかもう最近尾道引っ越してきてやっぱ、うん、特に観光なんかその地域の住む人たちと、
うん、
なんか今日もね偶然友人今人もしてるね、
うん、
共通の友人と街中でばったり会って、
はいはい、
ちょっと話して、
うん、
バイバイするとかは、
はいはい、
やっぱ なかったから東京に行った時、
なるほどね、なるほどね、
そういうのやっぱいいな、
あれ何なんだろうね、その現象に名前をつけたいよねなんかこう別に何を会話するわけでもないけどさなんか幸せな感じがあるよね、
そうそうそう、
あれには
ある、
うん、
そうそうそう、あとやっぱりあと今日ブランチ食べて思ったけど、
うん、
やっぱその地域の食べ物とか、
うん、
地域性とか季節性とかを食べることの、
うん、
豊かなこと豊かなこと、
それもあるよね
もう今日めちゃくちゃ遠くだったもん、
いやそうなんだよね、なんなんだろうね、それもあるよね、本当に猫背ラジオは季節性をやっぱ大事に
してる、季節性も
ラジオですから、
これにやっぱ地域性も関わると、うん、よりやっぱそのつながったって感じがするし、
そうね、そうね、
あ、ここに生きてるって感じがするし、
そうね、そうね、うん、
だからそれも友人とばったり会って嬉しいのも、まあ、それなんじゃないかな、
ああ、うんうんうんうん、
なんかここで生きてる、
あ、生きてる感じみたいな
のが、ね、そうそう、アイデンティティとしてなんか、あ、
それが充足されてるっていうのはあるか、
うん、
うんうん、
そうかもしれないけど、
うん、
でも今ではそれをさ、はい、まあ、ずっとくるみ戸でやってたわけじゃん、
う
ん、
やってましたね、
そうそうそう、うん、そうだからそれはねすごいいい経験というか、いい、
そうだね、
働き方、
そうだね、なんかそう今と若干違うのはやっぱ場があってっていう、うん、で場に人が来てもらってっていうような感じだったけど、今は明確な場があるわけでもないっていう、ちょっと面的により関わったりしてるから、ちょっとまた若干経路が違ったり、
あ、
うん、するけど、
まあ確かにね、
うん、
確かに、
でも地域の中でいろんなことやりながら人と関わってるっていうのは同じ状況っていう感じはあるけど、
そうか、そう、いやいいね、そういう意味だとね、あの今でもなんか、いい感じで延長線上の仕事をしてるよね、なんか。
そうだね、ちょっとね、
ちょっと違うけど
全体の仕事量を落としたいなってめちゃめちゃあるっすけど、
仕事量もやっぱちょっと一つ今日のテーマに合わせるとちょっと一つテーマかもね。
そう、ちょっとだからなんかやっぱずっと思うのは理想はね、今週4勤務っていうのが、ね、理想だなって思う。
そうだよね、そう、さっきの話にもつながるけど、時間がないと関われないからさ。
そうそうそうなんよね。
そう、自分のね興味関心とか好きな地域とかと。
そうなんよ、やっぱ週休2日だけだとちょっとね、
少ないよね。
少ないね。もう一日欲しいね。なんだっけ、ベルギーかなんかがそうなったんじゃなかったっけ。確か週休、そうそうそう、3日とか。
あ、そうなんだ。
確かなったんだ。
他のね、新しい会社は週休3日なんで。
あ、そうなんすか。
そうそうそう。
へえ。
そうなんですよ。
いいの。
正確に言うと 2.8 日みたいだけど、まあ。
へえ。あ、そうなんですね。
そう。
へえ。
だからまあちょっとね、せっかく空いた時間でなんかいろいろ。できたらいいなと思ってるんだけど、
あ、いいっすね。やっぱね、余白が欲しいっすね。
そうそう、
余白がどこに触れるかなんて分かんないんですけど。
いや、そうだね、だから本もやっぱ、なんていうのかな、余白に近い本を読むっていうのはなんか、
そう
ね、作業だなと思ってて、作業っていうか、行為だなと思ってて、そう、やっぱさ、今すごい今怒涛の54連休中なの。
そうかそうかそうか、怒涛だね。
そうそう、俺でもやっぱ忙しいとさ、全然本読んでなかったんですよ、今やっぱすごい読める、読むもんね。
大事なんだよね、その空白期間
も。で普段昔はさ、もうなんか興味ありそうな時バーって読んだけど、ちょっと言われるとさ、ゆっくり読む
んだ。そう、しかもいろんなの読むしね。
そうそう、となると、あ、なんか、あ、これとこれつながるじゃんとか。
そうなんだ。
あ、こんなことあんだみたいなのだったらね。
そうなんだ、
世界が広がるというか。
そうなんですよ、そうなんですよ。違う、見えてなかったものだとかね、自分の中に実はあったものみたいな、
その
出会いがすごい出てくるから。
そう、それやっぱ心と時間のね、余裕がないとできないですからね。
そうで、それがね、その今所属してる会社にとって利益になるかどうかなんてね、分かんないけどね。なんかでもその人を充足させることは間違いないと思うから、それが会社に、所属してる会社に還元されたらラッキーぐらいな感じでね、会社も捉えてもらえたらいいなと思って、
ね、だからこれはもうなんか会社にもう要求するばっかのちょっとラジオになってきましたけど、
ラジオになって
きて
ますね。
週休3日も4日も選べるようにしてほしいです。
そうですね、そうですね。2日もね、
2日もね、当然ね、あの求める成果とかね、あると思うんで、まあ、ちょっとそこは大変だと思うんですけど、いろんなちょっとニーズに合わせてね。
そうですね。
で、選択肢ね、そこで、まあ、当然、対価をでコントロールすればいいだけだから、
そうそうそうそう、
給料は下げてもらって
構わないし、そうそうそうそう、それはもうもちろんですよ。
そう、
うん。
より多様な働き方、それが暮らし方につながるような、ちょっと会社の制度を作っていただきたいということで、
いいですね、締めが。
締めで、はい、
はい、
一旦ここで終了したいと思います。は
い、
猫ゼラチオ。
はい。
ですね。もう気づけば、さっきまで遊んでた子供もいなくなりましたよ。
いなくなりましたね。
40分も、なんか、大の大人が、ごちゃごちゃ、ね、公園の片隅で喋ってたら、ね。
子供たち、公園で遊ぶ時間短いっすね。
確かに。いや、僕らそれ居心地悪かったのかもしれない。
ああ、なるほど。
なんか、大声で喋ってる奴らいるよ、みたいな。
全然関係ないですけど、最近、今、あれ、1ヶ月ぐらい空いたんですけど、先月、先々月ぐらいに、僕と僕の奥さんでめちゃめちゃハマってる番組があって、で、初めてそのネットフリックスとかアマプラ的なの初めて見たんですよ。ブリティッシュベイクオフっていう、知ってる？
いや、僕の妻が大好きな。
あ、そうなんだ。
めっちゃ大好き。
あ、そうなんだ。マジで
全部見た、全部見てたよ
本当、今まだねシーズン5で止まってる。
あ、今日その話してあげてよ、めちゃくちゃ喜ぶと思う。
あ、フラッシュも見たことある。ち
ょっとあるあるある。
あれで司会者の人が毎回そのベイレッツベイクって言って掛け声で、 その参加者の人たちが焼くんですけど、それが猫背ラジオと全く一緒で、フルアッシュがやってるのと、
え、そう、
エンディングっていうの、エンディングみたいな変えるんだけど、うん、その人もなんかピ
ンク確かにね、
そうそうそう、
全く見たことない人は全然わかんないと思うけど、
全くわかんないと思う。
あ、イギリスの番、
イギリスの番組、
めちゃくちゃ大人気番組らしいね。
そう、 BBC でもともとやってたのが FOX に権利が移行したかなんか、
その情報なんで知って
る。いやいや、なんか変わったんですよ、
途中。あ、そうなんだ。
そうそうそう。で、日本だと Amazon プライムで見られて、今 NHK もやってるんですよ。
あ、そうなんだ。
まだシーズン2とかですけど。
あ、知ってる、日本版のベイクオフです
か。そうそうそう。あ、日本版もあるし、イギリス版を NHK がね、放送してるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、E テレでやってて。
でこれがね、なんかあのいろんな参加者が、うんうん、あのイギリスの伝統的なお菓子とかね、食べ物をあのベイクするって焼いて作って、審査員にジャッジされて一人ずつあの消えていくっていう、ね、
そうそうそうそう、
バチェラー方式、
バチェラー方式っていうね、リアリティショーみたいな。
そうそう、リアリティショー、うん、あれなんか感動するんだよね、結構。
いや、毎回泣いちゃうんだよね。
泣く泣く
泣いちゃうんですよ。
あ、本当。
なんで泣いてんのって奥さんにも言われるんですけど、ね、うん、泣いちゃう。
あれがやっぱあのただの料理作ってください番組じゃなくて、やっぱイギリスの伝統的な料理を作るっていうのがいいよね。
イギリスね、フラッシュからも聞いて、フラッシュもね、イギリスでロンドン留学しててね、うん、いかにご飯がまずいかって言ったけど、うん、ね、そのベーキングの伝統あるんだなっていう。
あ、そうそうそうそうそう、うん、
でしかもめちゃめちゃ奥深いです。
奥深いし、うん、やっぱなんか あそこもうめちゃくちゃ人気番組だからね、うん、あのあそこで優勝して店とか出すと繁盛するから、そうそう、もうモチベーションもみんな高いし、
そうそうそうそう、
ね、なんか人生かけてきてるからね、うん、面白いよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。それぞれにやっぱ個性が出るんでね、ベイキングに対して、それが面白いし。
で結構あの地元をみんなレペゼンしてて。
そう、レペゼンしてるんよ。
やっぱあの家庭料理だから、
そうそうそう、
やっぱ地元のね作り方の味が出るから、うん、自分の料理が採用を選ばれた時には、
そうそうそう、
もう胸張って帰りますとか、
そう、
自分の地元が評価されたようで嬉しいとか、
そう、ウェールズだったらね、ウェールズの人とか、ね、
そうそうそうそう、そう、地域性も出ててまた面白いんだよね。
であれでさ、その日本でやってるんですよね今、ベイキングオフ。やっぱ日本じゃ成立しないんだ。
わかるわかる。
伝統がないからね。
そうそうそう。わかるわ、ね。日本のみんなやめちゃったの一瞬で。
で和菓子だったらいいのかっていうと、和菓子もやっぱ今ってそんなこでね、和菓子伝統的な技術が家庭にあるかっていうとないから、うん、
ないないない、
成立しないんですよね。
そうなんだよ、ね、家庭にある伝統的なっていうところっていうと、いや俺も最初日本版何がいいのかなって思ったら、うん、まあなんか味噌汁とか、
そうなんだよ僕もめっちゃ思ってそうそう、ジャパニーズ。
でもなんか盛り上がりかけるよね。
やっぱ変化系がないからね。
そうそうそう。
ビーキングがいっぱいあるんだけど。
そう、味噌汁、工夫したらさ、うん、いろいろ見た目的にもね、そう、
形状が変化するからね。味噌汁はあんまないからね。
そうなんだよ、うん。っていうところでやっぱすごい番組だったもんね。日本じゃできない、そうないい番組。
そう。そう。っていう、ごめんなさい、全然関係ない。
全然関係ない。なんでこれ。っていう、まあいや、
そうそうそう。
いや、でもいい、うん、あの、
ぜひちょっと見ていただきたいです、
ね、うん、うん、そうだね、ちょっとこれを機にね、うん、見ていただいて、うん、ハマっていただければと思います。
そうなんです、ごめんなさい、関係ない話
しちゃいました。いやいや、結構な熱量で2人喋ってたから、これ
そうなんですよ、うん、
見てくれるんじゃないかと思うの
ですかね、
はい、
こんな感じで終わっちゃっていいですかね、すいません、なんか
全然、あ、いや全然、ね、あのいいんじゃないですか、いいです、ね、ベイクオフの感想を送ってもらうってこと、
送ってもらうっていうね
今後の
ね、これで猫背ラジオね、シーズン変わったのもあるので、
季節シーズン、
ね、ちょっとまたそのね、そもそもその東京の片田舎からお送りするっていうのはもうちょっともう違ってきてますし、
うん、
日本社会をじわじわ温めるっていうのもちょっと違いますし、
うん、
そのあたりを、
違います、
そうなんですよね、またちょっと改めていくんで、
う
ん、
そうだね、
あのまたちょっとお便りも送ってほしい、
そうですね、
ありますね、
はい、
はい、
ちょっとまた、うん、リニューアル、
リニューアルしていきましょう
か、ね、リニューアルしていきましょう。
聞いてる方々がまだいてくださるってこともこの前、あの、
そうだね、ましたし、だから広島で、まあ、今ちょうどいい区切りだからね、
うんうん、
ちょっとこれからリアルでイマジュンと会える機会が増えるだろうから、
う
ちょっとそういう打ち合わせもしつつ
やっていきましょう。
ログと同じで少しずつアップデートしてい
きましょう、
方式で
いきましょう、はい、ということで、はい、第87回猫背ラジオ、ここまでお送りしてきたのは
フラッシュと
イマジュンでした。
また来月、
バイバーイ。